それでは今日の御言葉を開いて読んでみたいと思いますが、少しのようにお願いします。はい、私があなた方に最も大切なこととして伝えられたのは、私も受けたことであって、罪のことです。キリストは聖書を知るところに、私たちの罪のために死なれたこと、また死なれたこと、また聖書に従って痛みに埋められたこと、また世界中のため、それから自分自身のためになることです。その後にキリストは500年以上の兄弟と分かり同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、世間に向かうものを見方がいます。その後キリストは喜びに現れて、それから私たちで次に現れました。そして最後に好きだらずで飲まれたものと同様な私も現れてくださいました。聖書のこの時代のことでありますが、イエス様が十字架につけられて、そして墓に葬られました。十字架で死んで、そして死が大勢の人々から確認されて、墓に葬られて、そして安息日を迎えました。安息日を迎えて週の初めのことでありましたが、その日はですね、いつもよりは朝の日が昇って朝は明けたのであります。でも、その時にですね、日が昇るというよりも、もっと素晴らしい、神様の素晴らしい恵みの幕開けがその時から始まったんです。それは何かと言いますと、週の初めの日に、イエス・キリストは、死んでいたにもかかわらず、墓から蘇ったということなんです。ですから、週の初めの日というのは、それからキリスト教の世界が、一つの大きな意味を持つ、単語になったんです。主は私たちの神様、私たちの主イエス・キリストは主の初めによみがえったということが、その時から主の初めの日に起こった奇跡ということで、キリスト教会では伝えられているんです。この聖書の中の今日お見せしました御言葉は、聖書の中で一番古い証言、イエス様がよみがえられたということの古い証言が聖書のこの御言葉であります。パロは AD24 年か25年頃にコリントの教会に書き記した内容が今日の言葉です。この中でこの覚えていただきたいのは、イエス・キリストが蘇ったことをイエス様は証しをなさった。で、御言葉の、前半の方にありますように、500人以上の人々に、500人以上の兄弟たちに、ですから男性ばかりでなく女性や子供たちを入れますと500人以上も、もっとですね、たくさんの人々にイエス様はご自分が死からよみがえって、よみがえられた、復活されたことをお証しをなさったということです。そしてこの聖書のイエス・キリストの復活についての記事は、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4福音書に同じような流れを持って、同じような内容を持って証しされているんです。例えばですね、順番に見てまいりますが、マタイの28章の9節に、するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた彼女たちは近づいて、見足を抱いてイエスを拝んだとあります。ですから、イエス様がマタと話した時に最初に出会ったのは、マリアたち、女弟子たちに出会ったと言われているんです。この復活の記事をマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4福音書を通してですね、大まかな意味で、あらすじ的にですね、ちょっと私たちは見ていきたいと思うんですね。まず一番目に最初からお話をすると、イエス・キリストが十字架に死なれた時に、アリマタイラのヨセフとニコデモがおびただしい香料と新しい甘布をイエス様に巻きつけて、そのイエス様の依頼に、死体にですね、亡くなられたその体に、この巻きつけて、葬ったと、ヨハネの19章の中に書いてあるんですね。ちょっと読みします。その後で、イエスの弟子では、依頼に恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフが、イエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトの許可を与えた、そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも持ち薬とあらゆる混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持って、 そしてイエス様にその香料を、このふんだんに注いでですね、そして雨の上で巻いて、その墓にですね、お墓にこのお納めだということが書いてあるんですね。で次にマタイの27章の61節、マルコの15章の47節でありますが、マクダマのマリアと、小ヤコブとヨセフの、母マリアはその墓を、見て見届けたという記事が書かれているわけです。その後に、マルコの福音書の16章の1節を見ますときに、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサウラウメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇ったときに墓に行きました。まあ、この流れを見ますときに、確かにイエス様が死なれた後に誰がどのようにしてイエス様の亡骸を葬ったか、でそれがですね、鮮明にどこどこの誰それが、どこの誰それが何を買い求めてどのようにしてイエス様を葬ったという細かい記述がですね、聖書の中に載せられてあるんですね。そして次にですね、ヨハネの16章の1節以降からですね、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時に墓に着いた。彼女たちは墓の入り口から明るい石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。まあ、要するに、イエス様が復活される朝ですね、ここにマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメがですね、イエス様の墓のところにもう一度行ってですね、イエス様のこの何て言いますか、亡骸に香料をまた注ぐということで、イエス様が十字架で死んですぐに安息日が来ましたので、葬りの準備をもちろんしたんですけども、十分にすることができてなかったみたいですね。ですから、安息日の間は働いてはいけませんし、そういうことをしてはいけませんし、そういう墓とかそういう手柄のところに出入りしてはいけないので、安息日は何もしないで、でも安息日の間にローマ のピラト総督であったピラトはですね、弟子たちがイエス様が復活したというふうに、働かないように、その墓の前に石を、大きな石を置いといて出入りができないようにし、そこで、弟子たちが一晩中そこで見張りをしている状況で置いていたんですね。でその墓のところにですね、彼女たちがやってまいりました。次にマルコの福音書の16章の、次の御言葉ですけども、ルカの福音書の24章の1節から、週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた氷を持って、墓についたミルト石が墓から脇に転がしてあった。ヨハネの福音書、さて週の初めの日、マクダラマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。ですから、ルカの福音書もヨハネの福音書もですね、また、まあ、言えばですね、マルコもマタイの福音書もですね、全てが違った角度でこのことを記述しているんですけども、その内容的にはもう一致した内容なんですね。イエス・キリストが死んで、誰それが葬って、そしてその安息地の間は石がしっかりそこに据えられておって、そして違う場所を見ますと、兵がそこで見張りをしたまんじゅうですの、バウンしていた。そして週が明けた日曜、ですね、日曜日ですね、日曜日の朝ですね、朝早くこの女たちがその墓に氷を持ってやってきたということですね。次に、次の御言葉です。さて週の初めの日にマグダラマリアが朝早く暗いし、そして墓から見たと。それで走ってシモン・ペテルとイエスが愛されたもう一人の弟子、これはヨハネのことですけども、そして言った、誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。ですから死の初めにマグダラ・マリアとかサロメたちが来た時に息がなくなっているし、兵士もいないし、そしてですね、墓を覗きはしなかったんですね。もう墓が完全に墓の石が取り除かれているのを見て、きっとイエス様はそこにいらっしゃらないだろう、誰かがそのイエス様をどっか連れて行ったんだろうと、そういうふうにすぐにですね、理解して、そのように考えてですね、そして そこに走っていて男弟子たちにそのことを伝えたということですね。次そして朝から戻って十二弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとやった彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを弟子たちに話した。で次の御言葉を読みますが、次の御言葉、しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。次の御言葉です。ちょうどその日二人の弟子がこの御言葉の前にですね、このところをずっと見ますときに、いろいろな、先ほど言ってましたように、いろんなこの方向を見てですね、立場でいろんな角度で、イエス様の復活をこれに、表して、聖書にこれに残しているんですね。で、今日の御言葉ですけども、AD24 年、25年ぐらいに、コリントの教会に、パウロが、イエス様が死んだこと、復活したこと、500人以上の人々に、出会ったことを書き記して、そのコリントの教会にこの手紙を送っています。で、私たちは、私たちの人生の中に、物事の真実を探るときに、これが本当か本当でないかというのは、どうにして私たちはそれを確定するかと言いますと、どれだけの多くの人が、どれだけのいろいろな資料を持って、それが現実であるかないかを、たくさん資料を集めて、それを現実であるか現実であると私たちはこれを定めます。で、聖書の中にですね、いろんな角度からこのように言われていることを見るときに、これがひょっとしたらですね、嘘偽りであったらですね、これほどまでに多くの人々がこのような記述をこの後世に残すことはなかったと思うんですね。まして、この出来事、福音書の出来事はですね、当時はまだ聖書は編集されていなかったかもしれません。でも、一つ手にこの噂がどんどんですね、広められていて、最終的には、その事実を記述して、このような福音書として、後に聖書としてこの編集されていったんですね。で、まして、その第一コリントの15章の中にあります、御言葉を見ますときに、もうすでに、聖書の御言葉を編集する、その前の段階のその手紙の中に、世の中に対してですね、人々に対して、500人以上の人々が、このイエスの復活を見たんだ。そしてさらに、この復活の恵みに預かった人々は、多くの人は確かに天に戻っていたかもしれないけど、まだこの地上にたくさんの人がいて、そしてまだ生きながらいていて、その証をですね、彼らは今もしているところに、パウロはですね、コリントの教会の手紙に書いているんですね。ですから、もしこれがですね、嘘偽りの出来事であるならば、こういうものは全部されていくと思うんです。まして、手紙として、それで形ある聖書の御言葉として、こういうものが記述されたときに、これが嘘偽りであるならばですね、誰かが訴えているかもしれないし、誰かがこれを削除するようにと、この運動を起こしたかもしれないんですね。でも、聖書を見て、また私たちの歴史を振り返るときに、このイエス様の十字架の死と復活を記述したところの手紙、そして聖書の御言葉、聖書のこの文明はですね、何一つ手が加えられることなく、また何一つ削られることなく、今日私たちまで、私たちにこれが伝えられている。ですから、これはですね、私たちクリスチャンがいつも告白しているように、私たちのイエス・キリストは確かに十字架で死んだ。十字架で死んだことは、歴史の上では確実にそれは証明されています。でも、死んだ後に蘇ったということも私たちは信じているごとくに、これは現実に起こったということをですね、私たちはこの聖書の御言葉の中を調べることによって、それを確信してそれを受け取ってしまわなければならないんです。パウロが伝道の働き、神様の祝福の働きを豊かに体験することができたのは、一つのことを彼は福音の中心として持っていたからなんです。それは何かと言いますと、 私はイエス・キリストの死と復活だけと、だけを私は述べ伝えるんだ。私の福音の中心はイエス様の十字架の死と復活なんだと彼はそれをしっかりと握りしめていました。そしてイエス・キリストの死と復活の働き、死と復活のことを彼は述べ伝えるときに、神様がパウロと共にいてくださって、素晴らしい奇跡の、素晴らしい恵みの数々のことをしてくださったんですね。ですから、私たちが神様の祝福をいただく拠り所として信じなければならないことは、イエス・キリストは十字架で死んだ。死んで私たちの罪のために、罪の贖いのために死んで葬られたんだ。そしてもう一つ信じなければならないのは、神様は私たち、死んでいた私たちを、キリストの復活の命によって私たちを新しく作り変えてくださり、新しい人生を私たちの人生に与えてくださった。イエス・キリストは復活を通して私たちに生きる望みと人生の将来と夢と将来の目標を私たちに与えてくださったことを私たちはしっかりと受け止めていかなければならないです。この聖書の中の御言葉の中にあります、この死と復活はですね、私たちの信仰の根幹を成しているんです。これを信じることができない。信じることができなければ、神を私たちは信じることができていないんです。イエス様の死と復活を信じることができるならば、聖書に書いてある神様を私たちは心から信じ従っているということができるんです。そして、イエス様の十字架の死と復活を信じるということは、私たちの人生に将来と、そして未来に至るところの神様の祝福を私たちは手に入れる素晴らしい権利を得たということなんですね。そして、聖書の中にですね、第2番目に、見つかりが出てきます。墓に座っていた女に対してですね、見つかりが語りましたね。最後の方だったかな。見つかりが出てきました。見つかりが来て、なぜ女を悲しんでいるのか。あなた方の主はもうこの墓にはいらっしゃらない。あなた方の主はもうこの墓にはいらっしゃらなくて、そして、そのガリラヤに向かわれたんだよとこのように言っているんですね。聖書の中に出てくる見つかりが出てくるときは非常に重要なときに出て、見つかりが現れるんですね。例えば、マタイの福音書の一章の20節の中に、マタイの一章の20節ですね。彼がこのことを思い巡らしていたヨセフのことです。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その会に宿っているものは聖霊によるのです。次に2章の13、14節。彼が帰っていたとき、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていた。だって幼子とその母を連れ、エジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。マタイの4章の11節後半の方ですね。ちょっとだけ。すると御使いはイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて使えた。まあ、イエス様が洗礼を受けられたときに、バプテスマの中から水の洗礼を受けられたときに、御使いがやってきて、これは私の祝福を私の心に頼むものだと言って、御使いが祝福のために行ったと言われています。ですから、御使いが現れるということは、非常に自由なときに現れる。誕生の前に、イエス様の誕生のときに、そして十字架にかかる前の祈りの時に見つかりが来てイエスを、なるため励ましたというのがルカの22章の3節なんですね。それから復活の時、最後に今日お読みしました復活の時であり、それから昇天をなさる時も見つかりが現れたと使徒行伝の1章の10節にそれに書いてあるんですね。ですから見つかりが現れる時というのは、神様がこの地上に、その御業を表そうとするときに、いつも御使いが現れて、その道をですね、私たちに示しているんです。イエス様が墓から蘇られたときに、一つのことを私たちは考えてもいいかもしれません。イエス様は、栄光の体として復活をなさいましたときに、 ご自分を改めに扉が閉め切ったところにおいてもね、すごみて入られたと書いてありますよね。ね、でイエス様がその復活された栄光の体を持っていることは時間関係なかったですね。ガリラに行ってたり、エルサレムに行ってたり、エマオに行ってたり、瞬時にしてその場所を選ばずして瞬時にしてそこに存在なさることがおできになっていましたよね。そうしましたら墓に葬られて石を取り除かなければならない、ね、ならないということはないんですね。で兵士がおってですね、バンをしてます。石がありました。誰も出入りすることができません、ね、そういう状況でもイエス様が復活したらですね、その石がそのままあったとしてもその 瞬間にですね、違う場所に移動できるし、その岩とか山とかそういうのは素通りでずっと歩いていくことがお出来になるんですよね。でなぜですね、なぜその回り下るようなことをですね、ここで聖書で神様はなさったのかということですね。でそれはですね、一つ私たちのためだと思うんです。私たち人間というのは目に見えるものしか信じることはできませんし、自分で感じるものしか受け取りはしないんですね。ですから神様はあえてイエス様が復活をなさった、ね、岩も、その山もそのまま一つはいいんですけども、それだけをしててもいいんですけども、私たちが理解できるように、私たちが信じることができるように岩をどけて、そして私たちが本当に心から信じることができるように御使いを表して、御使いを目の前に持ってきて、御使いによってですね、私たちに復活したことをここ印象付けるために御使いを送って、私たちにそのことをしていらっしゃるんですね。それはですね、ヨハネの福音書のですね、20章の19と16節を見ます。これは20章というのはトマスのところでしょう。多くの人々はイエス様が復活したことを見て信じました。また多くの弟子たちはイエス様の復活を見た人の話を聞いて信じました。信仰によって受け止めました。でもここに出てくるトマスという人は、いや私はこの目で見て、その手をイエス様の脇腹に差し入れて、そして手にですね、その手の穴、釘に刺されたその穴に手を差し入れなければ、そうしなければ私は死にないと言ったんですね。その時にイエス様はそのトマスたちがいている、弟子たちのいているところに風を取り付けていらっしゃったんです。その時にイエス様がおっしゃったことは、イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、二度に信じる者は幸いでしょう、ね、我が神私はあなたを信じますと言って、トマスはその場で比例してですね、イエス様を礼拝したと、人々は礼拝したと、その中に書いてあるんですね。ここにありますようにですね、私たちの信仰の達成のために意思は取り除かれ、そしてまたその天使たちが見つかりやってきて、私たちを信仰を助けるために神様は準備していらっしゃるんですね。でもこの御言葉の中にあるように、私たちはですね、この信仰でなければならないです、ね、聖書が書かれていることを聖書が書いてあるから信じる。神様がイエス・キリストを通して言われたことを私たちは、ね、体験しなくても見なかったとしても、それを信仰によって信じる、そういう信仰ですね、私たちは持たなければならないと思います、ね、もちろん私たちの信仰を励ますために天使を見る人もいるかもしれませんし、神様のこと声を聞くという体験をする人もいるかもしれませんし、私たちを励ますために、ね、癒しが起こることもあるし、そして奇跡が起こるようなこともあります。でも私たちはそういうふうな現象や現れを見なかったとしても、私たちはイエス・キリストの十字架の死と復活を信じているように、神様を信じる信仰にいつも立っていなければならないんです。そして私たちはもう一つですね、死と復活を信じていますが、復活したキリストに出会うという体験も私たちはしなければならないと思うんですね。 昔私が信仰生活を始めるときにですね、神様は信じて、イエス・キリストは私は信じます。でもイエス・キリストが、私の人生に形を持ってというかおかしいね、現象を持って、ね、現れるとはなかなか信じることは最初はできませんでした。あ、神様はいらっしゃるでしょうし、遠くで神様は私を祝福し、私を見守っていらっしゃるかもしれないけども、神がイエス・キリストが生きていらっしゃることも信じることができる、信じていますけども、イエス・キリストが私のそばに来て、私の生活をああだこうだと導いてくださるということまでは、なかなか信じることはできません。でも、イエス様を信じることによって、信じることによってやってきた心の平安とか、将来に対する不安からの解放、それをもう十分体験してるから、もうこれで十分だと思っている。でも、教会生活をしておりますと、多くの人がですね、神様は生きているよ、神様はね、語ってくださって、まあ、いろんな人が証しをするね、あ、私は神様がこうおっしゃったから、神様にお祈りしたら、こういうふうに神様が語ってくださる。今日、神様と交わりをして、神様と交わりをして、こういうふうに私の人生を決めました。まあ、そういう話を聞いてたときに、話半分ね、まあ、そういうこともあるだろうと。でもそれがなかっても、神の救いは、救いに関しては実現しているし、別に神様の祝福は出現するものではないから、もうそこまでは求めないというふうに思っていたんですね。でもですね、みんながそのようにいるので、神様は体験できるものだと、この時間になります。考えることに、本質になっています。まず一つ私が考えたのは、神様は祈りを聞いてくださるということでした。で、私の先輩の、クリスチャンね、私が洗礼を受けてから、洗礼を受ける前に救われた先輩のクリスチャンで、一番話をしやすいのは、私が大学生、大学の、まあ、25歳、28歳、4歳の大学生ですね。で、先輩のクリスチャンはですね、高校3年生ですね。若い男性なんですね。で、いかにいいかですね、どうしたらですね、神様に出会うことができるの、どうしたら祈りをですね、祈りによって神様に聞いていただくことができるの。で、その若いその人にですね、聞いた。それはね、祈っとったらいいんやということですね。いや、祈っとったらいいけども、どうしたら祈りによって神様を感じることができるかと。で、その若い男性はですね、なかなか、なんとなく祈ってたら神様に出会うんやから、祈っとったらええ。で、私としては、高校生のレベルではそれでええかもしれない。私、大学生だから、どうしても理屈がつかないから、なかなかそれはですね、受け入れることはできない。で、それからですね、考えて、ここに考えて、とにかく祈ってたら神様に出会えるから、祈ってみようというふうにして祈り出した。そして、祈りは、こうしてください、愛してください、願いのためにできるね。で、願いの祈りを熱心にして、願う祈りを熱心にして、それが叶えられた。またついにお祈りをして、祈ったら叶えられた。祈りは叶えられた。で、その時に思ったのは、この祈りを叶えられたのは、自分の努力で叶えられたんじゃないだろうか。神様は別にいらっしゃらなくても、この祈りは叶えられるはず、叶えられる、まあ、時間が経てば叶えられることだったんではないだろうかと考えますね。ひょっとしたら、祈った時に偶然にそれが実現しただけであって、神様がどのものじゃないんじゃないだろうかと、その時は考えますね。でも、それを、そういうような生活をしている時に、考えたら、振り返って考えたんですね。世の中の偶然というのは確かにあるかもしれないけども、お祈りをして叶えられたその出来事が偶然にしては確率が、ね、高すぎる。偶然にしてはかなり確率が高すぎる。そしてそれからさらに熱心に祈りを求めた時に叶えられた確率が高すぎるというところが、祈ったことは必ずその時に時間をかけても実現するということを知った時に、あの時にですね、神様がそばにいらっしゃる、神様がそばにいて祈りを聞いていらっしゃるということをですね、その時に確信することができたんですね。まあその時は完全に信じることができない、まだ確信することができない。神様がそばにいらっしゃって、神様が祈りを聞いてくださったということを確信することができたんですね。それから それから今日に至るまでずっとですね、ずっとそういう生活をして生活をしてきました。でも神様はいつもですね、私のそばにいて私の語っていることや願っていることを聞いていらっしゃるというところまで信じることができたんです。だからイエス様が十字架で死んで復活したということは、復活されたイエス様は私たちの人生に生きて私たちのそばにいて私たちの願いと祈りを聞いてくださるということなんです。これがですね、私たちが復活のイエスを信じることができるためには、どうしてもイエス様が生きていらっしゃることを体験しなければならない。いろんな願いをしますけども、もう一つですね、こういうことがありました。私 の, あの長男がですね、小学校ぐらいの時、小学校の時に小さいね、まだ抱いてましたので、大阪の府立体育館でですね、大きな体育館で、3、4000名ぐらいの、集会が、長先生の集会が、またその時私は、サル東海で、新長として、生活してましたけども、で、まあ、人に言われてですね、大きな大会があるから一緒に行きましょうということで、まあ、別に教会の礼拝で十分満足してるし、長男の働きってあんまり私興味ないし、癒しもあんまり特別な奇跡も興味ないし、しかしまあ、そういう大会があるならば行ってみようということで行きました。で、家族で行って、子供を2人連れて、長男と長女がいてですね、一緒に連れて行って、その大会に、夜の大会に出ました。で、メッセージが終わりますと、長女先生がですね、この中で病気で苦しんでいる人は、今イエス様によってお祈りするから、病気で癒していただきましょうということを言われました。で、その時にですね、子供を連れていたんですけども、癒しの祈りが始まったかなというところで聞いて、聞き流しようと思います。で、また最後挑戦があったので、もう一度手を置いて祈りますから、その読んでいる人がいるなら手を置いてくださいと、この辺に言われました。で、その時に思ったのが、自分 の, 長男がですね、家庭でちょっと、熱っぽくて苦しんでいる様があったので、そしてですね、その子供を自分がいて手を置いてお祈りしたんですね。そしたらですね、むずが出たといいますか、もうすごく気分が悪くて、むずが出た子供がその時癒されてしまったんですね。癒されてしまったんです。でも癒されたけども、タイミングよくこの場で癒されただけで病気が治るタイミングだったかもしれないし、その方向を置いて、私死に前に出なさい言われたけども、別にこれ大したことないしね、とたまたま気分が良くなったかもしれないし、子供がね、気分良くなったかもしれないし、でそれにしてまだこうじっとしてたら、今度はですね、不思議なことですけども、私の内側にね、あなたは癒されないの、あなたは癒しを求めないのかって言われたんです。って言われたときと思うとね、あなたはどうなのかって言葉があった。あなたはどうしたの、子供はそうかもしれないけども、あなたは癒しを求めないのか、あなたはどうなのかって言われた。まずその言葉が飛んできたときに、あ、そうだ、私今日朝から頭ガンガンして、今もガンガンして、そういった風邪気味でガンガンしてるのに、私はどうなのかというか、いや、それは神様、私はあなたの癒し信じてます、あなたが生きて働くことも信じてます、みんなが癒されてるのを見て、私を癒してくださる神は、あなたは私を癒してくださることを信じますよ、でも別に今日私は癒されてるで、いや、あなたはどうなのか、あなたは信じるのか信じないのか、私の癒しを求めないのかと、また彼にやってきて、いや、神様もそんなにもうおっしゃるならば、まあ、そんなに言ってくださるんだから、お言葉に甘えて、じゃあ癒していただきましょうかで、自分で手を置いてですね、で、お祈り受けたんですね。で、手を置いて祈り終えた時に、手を下ろした時に、頭の頭痛が瞬時にして消えてしまって、重りが全部こう、体の、もう、不都合な状態が全部なくなってしまった。で、その時に本当に癒しを体験したんですね。癒しを体験したんですね。
おトイレ行く。
私の頭の中にね、癒しを体験した人がいて、困ったなと思ったんですよ。癒しを体験した人は前に出て判断しなかったんでしょ。困ったな。もう今日癒されなかったら別に前に出て、ハジュさんの方で分かった、ハジュさんと思ってたけど、前に出る人がなかったので、もう癒されてしまったけど、ほんなら、まあ、前でこうなんで、癒されてしまいに来ました。ちょっとおっしゃるけども、私は呼びかまって、この若い者だと思って、まだ神様があなたは癒されたのか、癒されてないのか、はっきり知らないと。あ、癒されましたよ。癒されたと信じるなら、なぜ前にこう行かないのかって言われたときに、もう私ね、前に出てきて、三四千年だったんですよ、この人は。三四千年の前では、私が失礼しますと言って、あの、バイクの前で、本人に告白したんですね。で、その時思いましたね。もし私が信じていなかったら、これしなかったで、神様は生きて働いていらっしゃるということを体験しなければ、こんなことは私は人間的にはどうできなかっただろう。もう絶対に、あの、前にマイクを持って、私は癒されましたと、感謝しますと、ということは、心から感謝して言えることは、もし信じていなかったら、私はできなかった。で、神を信じている。神様が生きていらっしゃる。神様が私を癒してくださったことを体験しなかったら、私はこんなことできなかったと思います。明石の茶の地にその階段から降りてきて、何にもですね、何にもだからですね、私たちイエス様を信じて、死と復活を信じているということは、死は信じて、洗礼を受けたときに解放されましたよね。ああ、罪ないな、天国を送ってやるな、それはもう全ての人が体験します。もう一つ体験しなければならない。復活したイエス・キリストが、今も生きて、祈りに応えて、私たちに、幸いを与えてくださるという体験を私たちはしなければならない。復活を信じる人は、イエス様の生きていらっしゃることを体験しなければならない。もうちょっと証しをしますけれども、今度は戦闘、前にも証しをします。戦闘会の時ですね、津南市の教会に登場してました。それはですね、お話をこのカルバリ教会ですね、カルバリ教会に登場して、6ヶ月だけですね、事情があって6ヶ月だけ登場しました。まあ、来た時にもうすでにですね、執事になっておりましたので、まあ、入った時に改革ぐらい入ります。で、そこで、司会をしなければなりません。水曜日の司会、そして日曜日の司会、しなければなりません。で、水曜日の司会とか、日曜日の司会は問題ないけど、水曜日の司会は仕事してるでしょう。で、朝からままずっと仕事してですね、そして、7時半の、総会の、もう、総会の講師があったら、その7時半に行かなければならない。でも、新大阪の事務所から、その、津田市の、東小町の近くの近所まで行くのに、新大阪から津田市のそのところまで、車で行くのに、どれぐらいの時間がかかるかですね。夕方の7時半にそこに着くんです。で、結構時間がかかるんですね。で、いつもですね、いつも7時半に、間に合うに行かなければならないということで、いつもですね、時間を十分とってそこに行くように努力して行ってるんですけども、どうしても仕事してる人というのはそんな風に時間通りに出れないんですよね。事務所仕事で出れないんですね。で、毎回ですね、毎次の日ごとにですね、ギリギリの状況なんです。で、その時にある時ですね、何回かあるんですけど、ある時に7時半の講師に出るのに、どうしても7時に出たんですよ。7時に30分しかないんですね。で、30分しかないんですよ。で、でも7時半に着かなければならないんです。もう、悔やんでもしかない、もう7時に出発するんだから30分しかないんです。で、いつもしてるようにですね、その時もこうしました。で、神様今から、車乗りますね、バタッとして、今から通過してもらいます。で、まあ、もちろん神様、聖霊様ですね。聖霊様、今からね、あなたの教会に、奉仕に向かいます。聖霊様、私はハンドルに握ります。でも、ハンドルを どちらからに降るかはあなたの、あなたが知っています。さあ聖霊様ご一緒に行きましょう。もう30分しか時間がありません。もう早く行きましょう。聖霊様ご一緒に行きましょう。さあ聖霊様右ですか左ですか。なら右に行け。私は左だと思うから聖霊様は右ですか左。ああ聖霊様左に行け。で聖霊様はこの信号からこっちに行こうと思いますけど、こっちに行くべきは右ですか左ですか。もうとにかくね、注意してですね、そして、ハンドルを握りながら、もう交差点ごとに交差点ごとに聖霊様はどちらが早いですか、聖霊様はどちらが早いですか。そして頭の中に、ね、私の信じる神様は、ね、アルファであり、オメガであり、この地上で1分の時間であったとしても、神の前に、ね、千年、一日おることは、この世の千年の時間の時間をあなたは持っていらっしゃるお方だから、あなたが私の30分を1時間にも2時間にも伸ばして、この地上の1時間に2時間にも伸ばしてくださることを信じます。そして、右ですか、左ですか。その日に言ったら、27分です。27分。あげないことです。それから、1、2回のことがあったんですけども、まあ、そのことを考えるときに、やっぱり神様はアルファである、オメガなんだ。もちろん、天候のことに関してもね、天気のことに関してもね、お祈りをしますよね。天と地を作られた方は、万物の創造者であり、万物を今も治めていらっしゃる、主権者でいらっしゃる。ということは、この天候は大丈夫。この天候は神様の手の中にある。必要ならば、必要なときに晴れになるし、必要でなければ、必要でないときには雨かもしれないし、天気を求めないときに、必要なときに、必要なときに天気にしてください。このことをですね、ずーっとしながらですね、信仰生活をずっとさせていただきます。もちろん、祈ったことは 100%、速やかにならないですね。ならないことを言うんです。いつもそのときに、神様の時が来てないから、今はできなかった。神様の時が、ね、来てなかったから、今は我慢させられている。でも、信じている限り、必ず神の時はやってくる。神の時ができたときに、ね、それを察知して、その時に決断すべきことをですね、待たなければならない。こういうことをですね、ずっとそれにさせていただきます。ですから、祈りによって、最初は小さなことでした。祈りによって、神が生きていらっしゃる。そして生きていらっしゃる神が、聖書を通して、万物を支配し、天候さえも支配していらっしゃる。そして、時間をも支配していらっしゃる。そして、生と死も支配していらっしゃる。読みの門を打ち破る力も神は持っていらっしゃり、それを私に力を持って、それを権威を与えていらっしゃる。このことをですね、一つ一つ体験することによって、私は復活されたイエス様は今も生きて、私の祈りにいつも応えてくださると信じることができたんですね。ですから、イースターのこの時に私たちは、イエス様は蘇られた、ああ、よかったね、じゃなくて、イエス様は蘇られて、今も、イエス様は十字架の御業を私たちに体験させようとして、今も働き続けていらっしゃる。このことをですね、私たちはこの朝、信じなければならないと。パウロは死と復活を語りました。そして最後に、エペソの5章の8節から14節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は真にあって光となりました。光の子供らしく歩みます。光の結ぶにはあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれる何であるかと向き合いなさい。その前半のところですね。前半のところね。主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。すなわち、復活したイエス様が私たちと共にいらっしゃることを信じる者らしく、光の子供らしく私たちは生きなければならない。失望の中に立ち止まっていてはいけないんですね。失望は必ず祝福につながることを信じて、私たちは信じて前進しなければならない。そして神様以外のものに解決を求めてはいけないんです。鼻で息する神殿の三種の中に鼻で息するものに期待するなってあります。ですから人は信頼すべきでは、本当の信頼すべき方は神以外にいらっしゃらないということを私たちはしっかり覚えなければならないと思うんですね。主は生きていらっしゃり、私たちと共に今も生きていらっしゃり、私たちのそばにいらっしゃることを私たちは日々信じて、光の子供らしく 信仰を持って前進してまいります。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。主よ、あなたは私たちの罪のために死んでくださり、黄泉に葬られました。しかし黄泉の力を打ち破り、死の力、死と黄泉の力を打ち破って復活をし、そして悪魔に勝利し、この世に勝利し、ありとあらゆる罪に勝利して、栄光の主として私たちと共に今も生きていらっしゃり、私たちに恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ、光の子供らしく歩めとおっしゃいましたように、復活のキリストを信じる者らしく、何事においても勇敢で、大胆で、信仰的に歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福としてお祈りいたします。アーメン。